FM マイズローを聞きの皆さん、こんばんは。10代の扉の時間です。この番組は私たち10代のメンバーによるトーク番組です。それぞれの悩みや日々思うことなど、毎回テーマに沿って自分自身の言葉で表現し、本音で語り合います。10代の扉というタイトルは、私たち10代に向かう先には様々な可能性の扉があり、それぞれの扉に向けて歩む大事な時期という意味が込められています。進行は FM マイズルパーソナリティのペタイムです。どうぞよろしくお願いいたします。この番組には私の他に3人の10代の扉メンバーが登場します。それぞれ不登校やいじめを経験したり、学級崩壊にあったり、また発達障害を抱えていたりと、様々な環境の中で自分の将来を見つめる仲間です。それでは10代の扉、3人のレギュラーメンバーをご紹介しましょう。最初に元弘くんです。どうぞ。
こんばんは。通信制に通う元弘です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。では次、せつなくん、どうぞ。
こんばんは。定時制高校に通うせつなです。よろしくお願いします。
はい、お願いします。じゃあ最後、りょうちゃん、どうぞ。
こんばんは。中学2年りょうです。よろしくお願いします。
お願いします。というわけで、このような個性あふれるメンバーでお送りしていきます。10代の扉、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
10代の扉。
はい、では早速参りましょう。本日のお題はですね、そろそろこの10代の扉が始まってから約半年ぐらいですかね。半年ぐらい、経ちましたけれども、半年経って、そのラジオが始まってから心がけていることとか、何か変わったこととか、そのラジオ内でもいいし、私生活でもいいですけど、なんか変わったこととかあれば、そういうのを話していきたいなと思っております。
ラジオに関係した、
そう、ラジオに関係して、その私生活が変わったとか、その喉気をつけるようになりましたとか、あとはそのラジオ内で自分の発言が変わったとか、そういうのがあったらどうぞ。
なるほど。
自分で言うんか、そっか。
そうだよ、自分で
自分のことを自分で言うって、なかなか恥ずかしいっていうか。
まあ、あの、一番は私が私じゃなくて俺とか僕とか言うようになったってことですかね。
最初、一人称が変わったと。
そう、一人称がその私生活と同じような感じになっちゃった。
あ、だんだん慣れてきたからね。
そうそうそう、あの、だんだんその自分のパーソナルの部分を、やっぱパーソナリティだからあの、出していかないといけないんだけど、ちょっと染み出してきた。ちょっとにじみ出てきた。
なんで出汁みたいな言い方だと思うけどね。
あの、出汁汁みたいに、あの、どんどんね、濃くしていきましょうよ、この番組を、っていうことで。皆さんは何か変わったことありますか？
なんかあるかな。
元弘くんは？
僕はそうだな、漫才を見るようになったねって。漫才とラジオと、でラジオってどうしてもこう相手に言葉だけで伝えるってなってくると、やっぱり漫才とか、あの、個人的にはその目が見えない、あの、去年優勝しちゃった漫才の方とかは喋りだけとか、落語の方とかも喋りだけなんで、じゃあどういう風にその喋りだけで伝えるんだろうっていうことを気にするようになった。けど、そうやって意識すればするほど、あ、難しいんやなって思うようにはなりましたね。
まあ今も難しいからね。いや、だいぶ慣れてきたとはいえ、ちょっと発言がどこまで喋っていいんだろうみたいな、そう、線引きのラインはちょっと難しいなって、まだ思う。
そこが危うやみたいな感じはある。
りょうちゃんは？
僕は、あの、ラジオ始めて何十回かするまでは、放送、あの、ほとんど、あの、挨拶して黙ってることが多かったと。
ちょっとそうだね。
何十回以上やったと思う。
何十回以上、何十回以上かやってるけど、
多分今オンエアしてある中、半分くらい黙ってる。
ちょっとね、
半分というか、
ちょっと発言しづらいよね。なんか高校生3人対中学生1人だからね。
人の、例えばそのペタイムちゃんとせつなが話してる中に、あ、それいいねみたいな感じで入っていくのも、なんかタイミング、
分かる、
あの、話し始 なんかその別の話を持ってきて話続けようとしてるときにタイミング悪く入っちゃうのがちょっとあのなんか申し訳なくて、タイミング悪く入っちゃったとき
がどんどん入ってくれというわけで、なんかりょうちゃん的にはその入れるようにしたい、
入れるようにしたいというか、入れなくてもいいからとりあえず喋れるタイミングで喋れるようになりてえなて、
うん、そうだね。
でもここ最近ツッコミというか
だいぶ喋るようには、
あの話の質問であったりとかの切れ味がすごい
良い、歯切れが良くなった、
なんかこうすごいいい目線にこう僕らとか大人が持ってないような目線を、
大人
大人大人か
高校生ぐらいの人が、
そうそう、僕らが持ってないのと大人の人たちが持ってないような質問をこう急にドーンって投げ込む感じがある、ここ最近出てきたから、それがすごい
多分一番の強みじゃないかな。
変化、最初は黙ってたのに急にこういい質問を投げかけるようになっとって、すごいなって思いながら、
その切り口がまたすごいのよ
やっぱり褒めるやん
、まあ、お互いに言ってかないと、
うん、お互いに褒めてかないとじゃあせつなくんは
僕は何やろ、まあもともとそうなんですけど、僕発言してから後悔したりとか、あの何か行動を起こしてからなんか逆にネガティブになってしまうタイプで、あのあやべえさっきの発言ってどうやったんやろってなったりとか、そういうのがすごい前々から思ってて、そういうのに不安を覚えたりとかしてたんですけど、まあこういう風にラジオに出させてもらってから、まあ何やろ、炎上とかもそうですし、なんかそういうね、なんかあの何やろな、自分が言ったことによって何か起こってしまうっていうのがすごい怖いんで、そういうのをあのもっと意識、自分の中でそういうのなんか意識が強まったりとか、あと自分が言ったことをあの振り返りっていうか、そういう自分が言ったことに対して考えることがすごい多くなったかなって感じはします。
あのそのさっき言ってた、そのどこまで喋っていいかの線引きを自分の中でね、あのここまでだったらいいかなをこう、うん、選定じゃないけど、うん、あの分かるようになってきたって感じが、分かるっていうか考えるようになってきたが正しいが、うん、
な感じですね。
だいぶそのなんていうの、放送についてのその知識っていうの、あと喋り方っていうのかな、それも変わってきた気もする。だから分かる言葉じゃない、分かるその発言の内容じゃないと、そのもう、今何言ってるか自分で分かんなくなっちゃったから、
分かりやすく伝えるっていうことだね。
そうそう、分かりやすく伝えるっていうことの大切さとか、あとそれでなんかいろいろそのブログ書いてくれてる、ブログでその感想をね書いてくれてる人とかも いるから、そういうの見ると、あちゃんと伝わってるんだなっていうのが分かっていいよねっていう、
まあ、本当の初歩の初歩の初歩で言ったら、もうあとかんとかえがみんななくなってきたなっていうのは感じますね
ちゃんと意見を言うようになってきた。
そう、あとはあのとかえっととかが、
今、
そう、あのとかえっとが多いから、そろそろ少なくしていかないとまずいなみたいな。
あでも最初よりは全然少ないと思う。
まあだいぶも まとまって頭で考えた後に喋るようになったのかもしれない、
うん、ああそうやな、アドリブじゃなくてもうちゃんと頭でまとまってから、
事前になんとなく考えてくるみたいなのは増えたかもしれない、
うん、まあ、話しながらでもそれについて考えながら、
うん、そうそうそう、うん、
そう、
周りのその親御さんからとかなんか言われてたりする、その始まってから、
親御さんから、
親御さんとかその友達とかから。
友達に関してはむっちゃからかわれますね僕
あそう
か、知り合いから学校の人たちからからかわれ、まあ、いい意味でね、いい意味で、
あの今日も良かったよみたいな、そんな感じかな、
あ、まあ、今日も良かったよっていうか、うん、お前出てるんだべみたいな笑いながら
なんか
そういうとか笑いながらね、うん、あと言われたりとか、
聞いたぜみたいな、
そうそうそうそうそう、だから教室でも大容量で流されたりとかする、
やめてくれ
それはちょっと恥ずかしいや、
それはちょっとやだ、
恥ずかしいや、
うん、とかまあ、
りょうちゃんもなかったっけ、ね、うん、なんか周り方ら、
うん、あの先生、自分のその中学の先生たちは結構あのいいこと話してたよみたいな感じで聞いたよっていう風に言ってくれてたんだけど、うん、やっぱり上級生がちょっと小バカにしてくるもんで、
あ、ね、
ちょっとそれがイラッとしたなっていうのだけはあった。
それは羨ましいんだよきっと知らんけど。
まあ活躍
そう、そういうことにしておこう。
そういうことにしておこう。
そういうことにしておこう。そっちの方が気が楽だ。
まあもう卒業しはったし、もう小馬鹿されることないしっていう。
まあ自分が上級生だからね。今回最上級生だから頑張ってくださいね。
了解です。
ちょこっとずつプレッシャーかけていくのやめようよ。
でへ。元弘君はどう？周りは。
多分僕はあんまその聞いたよっていうのが多分実感があんま ないんかな。一番あんま感じてなくって、
もうしょっちゅうやってる
よ、ね、その聞くこともないから、うん、あのなかなかその聞いてくれてても喋ってくれてないっていうのもあって、あ聞いたよっていうのが一番僕は体感ができてないかなって。
あの周りから言われない、
あのツイッターで一人くらい反応してくれちゃったっていう。
いや反応していただけるだけいい。
それは嬉しかった。その時はあのみんなに LINE で来たぞ、反響があったとか、うん、まあたまに会う人はなんか綾部で会った人となんか聞いているって言ってくれる方がいたりとか、
へ
そういうなんやろ、前自分の住んでる地域以外のとこが、うん、あのでの反響がちょっと大きいかなって。
そう、私のね、うん、あの周りでもね、あのお母さん通じてその娘がこんなことやってますみたいなのを広めてくれるから意外とみんな聞いてるっていう。でなんかそれをお母さんにその感想をくれて、うん、俺に来るっていう流れができてる。
もう口コミのパワーやね。
口コミのパワーすごいよ、うん、いやぜひぜひこれからも皆さん聞いてくださいね。あの周りの人にもこの番組面白いんだぜってあの自慢してやってください。あの多分どんどん面白くしていきたいと思ってるんで、こちらもね、うん、あの濃い内容、だし汁みたいに濃い内容を、うん、お届けできればと思っているので、ぜひ皆さんこれからも聞いてくださいということで、本日の会話はここまで。
はい
はい、
お送りしてまいりました10代の扉、そろそろ時間となりました。この番組では不登校やいじめについて、また不安や悩みを持っている10代の皆さんからのメッセージや、リスナーの皆さんからのご意見ご感想、応援メッセージやテーマのリクエストをお待ちしています。また番組に積極的に関わってくれる10代の仲間、扉フレンズを募集しています。番組を応援してくださるスポンサーも募集しています。詳しくは FM 舞鶴までお問い合わせください。メールの宛先は fm@775maizuru.jp fm@775maizuru.jp、 ファックスは 0773-77-0124 77-0124、 FM 舞鶴10代の扉宛てにお願いいたします。またこの番組は FM 舞鶴のホームページからポッドキャストでいつでも何度でもお聞きいただけます。再放送は土曜日午後9時15分からです。こちらも合わせてお楽しみください。それでは10代の扉、次回をお楽しみに。さようなら。
さようなら。